ペテロ第一の4章ですね、今日はやっていきます。いつもね、ある時から無理しないでっていうふうに思ってですね、進めてってます。で、本当は4章全体が一つの流れですので4章全体を準備しようかなと思ったんですが、ちょっと長いですね。やっぱりじっくりとやっていくと、この11節のところまでね、見ていきたいと思っております。ペテロの第一の手紙の、この主題というか大きな流れがですね、義のために苦しむっていうことですね。義のために苦しむ、苦しむというこのね、大きな、私たちにとっての課題がありますでしょ。で、特にキリスト者としてこのもうクリスチャンになって生きていくときに、苦しむっていうことがあるわけなんですけども、で、普通人間はですね、他の多くの宗教は苦しむのは何か悪いことをしたからとか、何か神が怒られているのとか、神の呪いではないかとか、そういうふうにね、感じるわけなんですね。それで宗教においては神を信頼していれば良いことが起こると、そのように、教えて、いくわけなんですね。なのでこう迫害を受けている今このクリスチャンに対して、キリスト者に対してペテロは書いて励ましているわけですけれども、義のために苦しむということは良いことなんだよってこう教えているわけです。罪のために苦しんだら虚しいけども、何の益もないけども、罪のために罰せられるということありますよね。もうすでに奴隷に対してもそれ同じこと言ってますけど、奴隷でなんか主人サボってね、主人から逃げるとか、そういうことによって打ち叩かれることあるわけですけれども、それでは全く意味ないけども、本当に真心から主人に仕えてね、でそれで、このいろんな嫌なことにあったら、これは、誇るべきことなんだというこの励ましを与えて、いるわけなんです。英雄のことだよと。で、あとはその中でこう、なんでお前そういうふうに信じてるの、なんでお前そういうふうにやってるのと、こう説明を求められることがある。そういう説明を求められた時に、やはりキリストを主として心の中で崇めてですね、説明をいつでもできるように、弁明できるようにしておきなさいと。それも何て言うのかな、苦しみを受けているわけですから、こう自己弁護的になる、被害意識のようにね、こう攻撃的になってしまってはいけないわけなんですよね。そうではなくて、優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさいということであります。で、このような正しい生き方をしているとですね、相手がそしるこう種がね、なくなってしまうわけですよ。で、これでペテロは恥じることになるって言ってるんですね。正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしることが、恥じることに、なると。そういう証ですね、行いによる証について私たちは見ていっています。で、あとはペテロはキリストを見ていけば、キリストご自身が正しい方であるのに罪人とみなされたということで、私たちがこの義のために生きているときに苦しみに遭うというのは、まさにキリストの栄光の御霊を受けていることなんだよという内容であります。で、4章もそのストーリーです。この流れです。4章の1節からですね、肉体においての苦しみを受けても、霊においては私たちは生かされていくよと。外側はそういう苦しみがあったとしても、この霊がですね、私たちの霊が御霊によってこの生かされて、この内なる人は命を持っていく、この生き生きとしていくんだよという内容になっていきます。一節を見てください。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。イエス様を見る、すっごい大事ですね。 イエス様のことをこう耳で聞いてるとまた同じ話をしてるなっていうことになってしまうんですけれども、そうではなくて聖霊によってこのイエス様のそばに自分がいるんだということを信じてですね、そしてこの方についていく弟子なんだ、このように見ていく必要があります。でここでは肉体において苦しみを受けられたっていうところなんですね。もうすでにね、3章の18節でキリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々のため、人々の身代わりになったのです。で、それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて私たちを神の身元に導くためでしたと。で、肉において死に渡されたときに、あなたに霊を委ねますとイエス様がおっしゃいました。そして父の身元に行き、そして多くの人を復活された後ですね、父の、身元に行きですね、そして多くの人をですね、この義としていく、この奴隷である人を解放していくという働きをして行かれたわけなんです。でペテロがこのキリストのこの苦しみ、これを見て同じ心構えでいなさいと言ってるわけなんです。ヘブルの12章でも信仰の創始者であって完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、キリストのことを思っていなさいと言っています。で自分自身を武装しなさいとい こう軍事的な言葉が出てきました。で本当に私さっき冗談でね、かなり半分っていうか半分本気で半分冗談でもう頭がぐちゃぐちゃになってるっていう話をいろんなね今メッセージ準備してますので言いましたけれども、本当に感謝だなと思うことは、同じ内容が重なって出てくるんですね。だから恵比寿のバイブルサリー今やってるわけですけれども、日曜日に霊の戦いという、そして祈りが霊の戦いの、強力な武器であるということをね見ていきました。でそこから、この霊の戦いのこの私たちが戦いの中にいるこの実態、そしてそのリアルなこのね戦いの実態にあるんだって話をしてですね、まあ、本当感謝だったのはね、礼拝の後にもこの祈ってほしいっていう方がもう数人おられましたね。そうやって祈んなきゃと思ってくれましたね。本当に大事ですね。ダニエルがですね祈り始めて満3週間経った時にようやくこの答えが来た。でダニエルは知る由もなかったけれども、実は祈り始めた時にも祈りは聞かれていて、そして御使いを神が使わすということであったわけですけども、この真理の書に書かれるこの真理のね、このペルシャのこと、またギリシャのこと、これをダニエルに伝えようとするのを阻んでいくというね、こう力がこのペルシャの君がいたわけなんです。ですから祈りが聞かれてないんじゃないかって思う時が多々ありますし、それと祈ったのと逆のことがあえて起こってくるってこともありますし、こういうことで一喜一憂を私たちはしてしまうんですけど、戦いなんだっていうことが分かってればもうそれは当たり前というかですね、いうことが分かる、この戦いなんだってことがさえ分かってれば、自分の身の振る舞いとか、あとはなんていうんですかね、慌てふためくこともないし、そういう意味でここで自分自身を武装しなさいというすごい大事なこの態度がねあるわけなんですね。で特に次にその後に出てくるこの罪との関わりの中に入ってきて、そして異邦人がしたいと思っていることというのは3節に出てきて、まあ、肉の思いとか肉の行いとかに関わってくるこの武装なんですね、ここで言ってるのは。でペテロがこの話をしているっていうのは非常に興味深いです。なぜかというと、この彼自分自身の武装においてことごとく失敗してしまった本人だからですね。イエス様がゲッセマネの園で3人を呼ばれて、その中の1人がペテロだったわけですけれども、 目を覚ましていることができなかった。で、全くその絵ができないで死を三度知らないという、まあ、罪を犯しましたね。で、けれどもイエス様が取りなしをしてくださってました。ペテロはつまずいて、それで信仰から離れるということも十分可能であったわけで、しかしイエス様が取りなしをしておられたことによって、今やその後ですね、教会の指導者にもなるほどの、立ち直りをすることができたわけですけれども、でそれが、ルカによる福音書の22章の31節から32節にこう書いてあります。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のように狂いにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと、このように言っています。で、もちろん有名な誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい、心は燃えていても肉体は弱いのですと。サタンのふるいにペテロはかけられていたんですね。彼が罪を犯してしまってイエス様が蘇られて、そしてガリラヤの、ガリラヤ湖のところで153匹もの、魚が取れてですね、その後でこれらのものよりも私を愛していますか、これ3度聞かれたわけですね。3度、でその度に羊を飼いなさい、子羊を養いなさい、まあ、おそらくは3回知らないと言ったことに対する悔い改めのチャンスをね、与えておられたんではないかなと思いますけれども、こういう痛い経験があります。この前の日曜日もお話しましたけれども、本当主にお仕えしていく、主に用いられていく、この立てられていく神様にというのはですね、神の憐れみによってですよ、立てるわけなんですね。まあ、とかくなんか用いられている人見るとよっぽど成功した人なんですかねっていうふうに思ってしまいがちなんですけど、その逆ですね。ペテロがその模範です、手本ですね。悔い改める、憐れみによって生きていくんだと、まあ、ということで、彼は自分の失敗もある中で神の憐れみによって、まあ、進めをしている。自分自身を武装しなさいと言っている。で、肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちましたとあります。はい、ここは霊的成長なんですね。肉体におけるさまざまな苦しみは罪との関わりを断つことができるようにこう導く、つまり清くさせてくれるということ、イエス様の思いに自分が近づくようにできるということであります。ヤコブの手紙の最初にこのさまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい、信仰が試されると忍耐が生じるということはあなた方は知っているからです、忍耐を完全に働かせなさい、そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなることができると。で、ダニエルのことをね、またお話ししますと、3週間祈ってですね、祈った結果ですね、栄光に輝くこのキリストご自身と思われるこの使いにですね、あって意識がなくなって尊厳が損なりそうになったと。で、愛されているよものよダニエルという言葉を、まあ、受けるわけですね。あのダニエルでさえが、避難するところがこの周りの人からだと見ることができないような正しい人と神様が言っていたダニエルでさえがその聖なる、使い、に会えばですね、その自分の罪存在、この罪をですね、もう罪によってもう崩れそうになっていくほどだったんです。ますますそういう清められる経験をすることができるわけなんですね。そして2節で、こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのですと。私たちのこの地上での歩みを、 ここで正しい見方で見るようにさせてくれます。地上の残された時なんですね。残された時ってなんかがん患者に言ってるような感じですよね。告知受けて。でも終わりの日のことを考えればキリスト者はそのように生きていくわけですね。もう一種の17節で、あなた方が地上にしばらくとどまっている時の間の時を恐れかしこんで過ごしなさいと。どうしかしたら神が間もなく裁かれるからということで話してます。で、2章の11節でも、旅人であり寄留者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲から遠ざかりなさいと言って、地上での生活はいつまでも続くことがない、残された数えることのできるぐらいのものなんだという。だからこそね、残された時間をどうやって使うかということを普通この、ね、先ほど言ったようにこのもう余命が分かっている人はそう考えるじゃないですか。キリスト者はどう考えるかといったら、人間の欲望ではなくて、これが一つ目、二つ目は神の御心のために過ごすんだということであります。自分自身を武装するわけですけども、自分の欲望、この人間の欲望のために使っていく、この誘惑から守られるように私たちは武装するわけですね。で、いろんな形で罪があります。偶像礼拝があります。後で出てくるこの偶像礼拝、なんていうかね、これ異教って言ったらいいかな、いわゆる淫らなものとか、このそういうあからさまな肉の行いもありますし、あとはこのパウロの手紙全体を見ればですね、この立法主義との戦いもあるわけなんですね。で、それは何かって言ったら、良いものが偶像になっていっちゃうんです。良いものが偶像になります。神以外のものを神よりも大事にしたら、それが偶像礼拝です。たとえそれがいいものであっても、奉仕であっても、例えばマルタのように一番やらなければいけない、マリアがやっていた、マリアは他にやらなきゃいけないこともいろいろあるけれども、やらなきゃいけないものをするために他のものをやらなかった。でマルタはその逆でした。イエス様をなじるって本末転倒ですよね。主に仕えていて主ご自身になじったら主じゃないじゃないですか。自分が主人になるわけでしょ。そういうことが起こるわけですね。そういういろんな意味でこの人間の欲望のためではなくてと言ってます。で、神の御心のために過ごすようになると。で、主ご自身がそのモデルであります、手本であります。イエス様がゲッセマネの園で祈られてですね、でそこでご自分の願いを捨てられました。父の願われていることを選び取って行かれたわけなんですね。で、このように神の御心のために使っていくということが、この武装をしながらですね、この苦しみが与えられるときになおのこと集中できるようになるんだということなんですね。で、3節です。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水種、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分ですと。異邦人たちというふうに言ってますね。これはもう神を知らないというふうに言っていいと思いますが、そういうふうな人たちは行っている。まあ簡単に言うと、これが普通みんなやっていくことでしょうっていうね、そういうことですよ。で、それは何かといったら、公職、情欲、水種、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝。で、ペテロが書いている手紙の相手の人たちというのは、この手紙の最初に書いてました、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアというふうに出てきまして、これ地図で調べたら、今のトルコの小アジアですね、アジア の, いわゆるいろんなあそこに地域がありますけれども、今のトルコのところであります。 ですからガラテア人への手紙もそうだし、エペソ人も、そしてコロサイもそうですし、あのギリシャの方じゃない、アカヤとかマケドニアじゃない、例えばテサロニケとピリピとかではないですね。まあ、そっちはもう全部その小アジアであって、そして有名なのは黙示録の7つの教会ですね、全部小アジアでありました。覚えていらっしゃいますか。でそこで黙示録の学びもやってますけれども、2章と3章で私たちはじっくりとですね、7つの教会を見ていきました。でここでペテロが言っていることっていうのが本当に遺跡からもね認めることができるような大敗ぶりというか、異教というか、忌まわしさというか、そうだね。で、ローマ帝国のいろいろな都市ですよね。で、そこには、例えばエペソだったらアルテミスという豊穣の女神ですね。世界の七不思議に入ってましたけれども、非常に数多くの柱があるんですよね。でその柱をずっと通っていくと、一番奥にアルテミスのこの像があるんですけども、その偶像たるや多くの乳房が、なんか牛の目牛のね、なんかの乳房みたいな、あれをなんか100倍ぐらいしたみたいな感じのブワーってついてるんですよ。非常に奇妙というか卑猥というか。でこのアルテミス信仰というのに根強い人気がありました。参拝客は絶えなかったんですね。でね、意外にやっぱりネットで調べると、日本の飲酒っていうんですか、やはり非常に卑猥なものがありますね。男性器女性器をかたどったものっていうのが今でも祀られていますね。非常にこうグロテスクですね。まあでももっともっとすごいですよ、当時この小アジアはですね。で、当然ながら性的な乱れがあって、でこの祭司って女祭司がいますね。で女祭司って言うとかっこいいですよ、言い方が。女祭司っていうのはいわゆる売春婦ですよですね。でこの、アルテミスの祭りが年々行われて、乱痴騒ぎがあって、あと遊郭があるんですけども、でその遊郭がですね、この売春塾が宿がですね、普通の大通りのこう目の前にあるわけですよ。だからもうちっちゃな子供歩いてもすぐ分かっちゃうみたいな。でも今日本見たらコンビニにエロ本あるじゃないですか。で調べたので、なんかこの前記事見たら、結構ね、今のコンビニって中国人 の留学生がね、この勤めてるじゃないですかね、この勤めてて、で店員の女の子たちがね、びっくりすることの、なんかいくつか挙げてもらうと、そのナンバーワンかナンバーツーぐらいにやっぱその成人雑誌の話するんですよ。なんでかというと中国は禁止されてるんですね。そうです、絶対公の場では出てこないですね。で今オリンピックでもどうしようかってね言われてるぐらいであって、で私たちはもう慣れっこになってしまって、もう見ないようにね、でしかもね、なんか現金下ろすところの隣にあったりするから、もう面倒くさいんですけど。でですね、このペルガモの町に行くとですね、今度はブドウ酒の神のディオニュソスの神殿、まあ、これも別にペルガモの町のみならずいろんなところにあるんですけど、ギリシャの神ですね。これハメを外すんですよ。でハメ外すだけじゃなくて、覚えてますか、恍惚状態になっちゃうんですね。あと多分麻薬みたいなのを使ってるから、魔術っていう風に出てきますね、肉の行いで、いろんな手紙の中で。魔術っていうのは麻薬とも訳すことができる、こう薬物もね。でそういうのもあって、この本当こう幻想みたいとか、そういう乱痴気騒ぎになって命まで落とすっていうか、そのくらいまで行きました。でこういう、今ちょっとちょっとごめんなさいね、本当に生々しいこうグロテスク的に話してしまったんですけども、でないとわからないと思います、ここでですね。そのど真ん中に彼らがいたんですよ。なんでかって言ったら、もうはっきり言うと、老けたものですが、それは過ぎ去った時でもう十分ですとか言ってるんです。でその中にいたのに、今は十分ですとペテロが言うぐらい、彼らは聖霊によって新しくされたんです。これ福音でしょ、福音ですね。私たちもこの清い御霊の福音を受け 入れたわけであって、その力を受けているわけです。だからコリントも同じように乱れていた、本当とてつもない不道徳な町だったんですけども、彼に対してパウロはこう言いました。あなた方の中にはある人たちは以前はそのようなものでした、しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのですと。以前はそうだったよと、あなた方の中のね犬は、しかし御霊によって現れて聖なるものとされて義と認められたんだよ。で4節です。彼らはあなた方が自分たちと一緒に同行した過ごした放蕩に走らないので不思議、え、どう過ぎたか、
あ、過ごした、
過ごしたですよ、放蕩に走らないので不思議の思い、また悪口を言います。でこれがペテロの手紙の強調している点、なんで迫害受けるのか、キリストによって新しくされたからです。時々なんかこうバカにされたりとか悪口言われたりしてね、迫害受けたとかって、なんか実は自分の性格が悪かったりするとかね、そういうことで迫害受けたって勘違いする場合があるわけですけれども、そうではなくて、今ここで言ったように変えられたから、新しくクリスチャンになったから正真正銘のだから迫害を受けるんだよと、悪口を言われるんだよと。で私たちは恐れてしまいます。自分が変わったことによって今まで付き合っていた人たちがどう自分を思うのかっていう恐れが出てくるわけです。なんでかっていうとですね、キリストによって変えられた生活って隠しようがないんですよね。で今までのね、この秩序を守りたいじゃないですか。このでもクリスチャンになるっていうことはそれなくなることですね。新しくされてしまってますから。ですから不思議に思うんですね。で悪口を言うんですよ。でけれども主がいろんなことに対して怒っているけれども、主が全部をまっすぐにしてくださる、正しく裁いてくださるということをこの次に見ることができます。5節です。彼らは生きている人々も死んだ人々もすぐにも裁こうとしている方に対し申し開きをしなければなりませんと。迫害や圧迫を受けるのであれば主が正しく裁いてくださいます。この申し開きをしなければいけない、ね、この言ってますけど、この信仰大事ですね。イエス様もご自身を迫害している者たちに対してやはり裁きを父なる神にお任せになりました。2章の23節で、罵られても罵り返され知らず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。でクリスチャンはとかく霊的な泣き寝入りをします。今から説明します。何言ってるか。迫害や反対に対してひたすら耐え忍ぶことが御心だと思っちゃうんです。ですね。でこれ言ったら分かりやすいと思います。世の中の話ね、時々マスコミで、まあ、今もそうですけども、何か被害を受けた人が公に訴える姿あるじゃないですか。で公に出てくるとはしたないという教育を私たち受けてます。わかりますか。公に出るとはしたないと。でそれまでが非難の対象になってくる。それ出てくること自体が非難の対象になるわけですね。だから、何か問題が起こってもひたすら黙っていなさいという暗黙の了解があるわけなんです。これがなりきねりです。でクリスチャンそれやっちゃうんですよ、ね、敵を愛しなさい、敵のために祈りなさい、許しなさい。でこれ悪用されることさえありますね。この許しなさいっていうね、相手全然悔い改めても何もいないのにね、悔い改めた後でそれでもなんかこの苦々しく思ったから許さなきゃダメですよ。けれども何も変わってないのにひたすら 被害、あの例えば DM、家庭内暴力でね、耐えなさいとかって、そういう悪用される場合もあるわけですけれども、キリスト者の信仰はそうではありません。先ほどは公に出て訴えたと言ってましたけれども、私たちも公に出て霊的に訴えるわけです。わかりますね、誰か。父なる神様ですよ。イエス様ですよ。だから、こう思い出していただきたい。あのね、旧約だけじゃないんですね。新約もそうなんです。今、黙示録やってるとすごいよくわかりますけど、黙示録だけじゃなくて、パウロの手紙もみんなそうなんですけども、今まさにペテロの手紙もそうですが、一貫してます。それは復讐は主がすることであって、そしてパウロじゃない、ダビデは、あの詩編においては呪いの詩編というのがあるんですよ。呪いかけてるような詩編があるんですよ。これ一つじゃないですね、いくつかありますね。で、詩編をね、このちゃんとね、デボーションで使いましょうとかね、こう言うじゃないですかね。パッと開いてね、この新しく信じた人はビビるんですよ。何これって、全然祝福祈ってないじゃないですかって。で、これは詩編なんですね。神に対して祈ってるんです。その同じダビデが、じゃあサウルに対して、アブシャムに対して呪ったかさ、呪っていないです。むしろ許してるんです。むしろ祝福してるんです。なぜか、神に裁きを任したからなんですね。で、これすぐにでも裁こうとしているっていうところに、この強調してますよ、このすぐに裁いてくださるからねって、か、神様が。そして生きている人々だけでなくて死んだ人々も、だから悔い改めないで死んでった人々も含めて、だから裁きから免れることはできないよということです。申し開きをあらゆる人が全てするのだからという、そのね、勇気出ますね。どうでしょう、クリスチャンはね、受動的じゃないんですよ。攻撃的なんですよ。攻撃的なんです。いや、もちろん表情っていうか、その攻撃的って言ってね、攻撃的な人いるじゃないですか、世の中で。そういう意味の攻撃的じゃないんですよ。さっき言ったこの罵る人が恥じるような攻撃、そういう意味ですね。その正しい行いで罵る人が恥じるぐらいの、そういうもう運も言わせない、そういう攻撃的な姿勢であります。で、6節が興味深い難しい箇所なんです。というのは、死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですが、それはその人々が肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでした。ペテロの手紙のこの第1の3章のこの19節20節あたりもね、非常に難しい箇所と言われていまして、そしてこの4章の6節も難しい箇所と言われています。で、ご説明します。この死んだ人々というのは信仰を持って死んだ人々ではないかと考えられます。いいですか、よく見てくださいよ。これさっきのね、この五節は、生きている人も死んだ人々もすぐに裁こうとしているというのは、これは、全ての人だし、特に未信者です。信じてない不信者ですよ。けれども、こっちの六節の方は、死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたとですね。つまり福音を述べ伝えられていて、そして死んでった人たちですね。だから主にあって亡くなった人たちですね、と考えれば、いいですか、次ですね。それはその人が肉体においては人間として裁きを受ける、つまり肉体において有罪判決を受ける、殉教するとか迫害を受けていたですね。いますよ、この信仰のゆえに牢獄、投獄されるですね。で、その裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでしたと。こう取った方が自然です。なぜかというと、イエス様ご自身の十字架のところで、やはりさっきも読みましたが、ですね、18節ですね、イエス様も肉においては死に渡されて裁かれたわけでしょ、人間によって死に渡され、霊においては生かされたんだと。 で神の身元に行くためだと。イエス様がモデルになってるわけですよ。で同じように私たちも肉体において人間の裁きを受けたとしても、福音を聞いた者たちはですね、そして信じた者たちは霊においては神の、なんだ、神によって生きていく、この天国に行くし、そして復活するというふうに解釈することができます。そうなんですかっていうふうな表情をまあしているのかな、分かんないですけども、他の解釈もあります。で一番厄介な解釈があります。それはセカンドチャンスとかとも言われてますけれども、死んだ後に救われる2回目のチャンスがあるんだっていう時にここの箇所が使われるんですね。でも申し開きしなきゃいけないって言ってるんですね、生きた人も死んだ人も。だからこういうふうに教えるわけです。イエス様が死後にね、黄泉に下って、私たちの死んだ後に黄泉に下ってくださって、そして、信じてない人のためにも、説教してくださると。で、信じなさいって言って、信じますって言ったら、天国行けるんだと。そういう考え方です。宣教の意味がなくなっちゃいますね。仏教の供養で宣教しましょうよって話になっちゃうんですよ。ね、一生懸命今まで死んだ人のためにね、みんなで祈ってて、そわーって祈ってって、ね、この人が救われますようにイエス様どうかお願いしますとかっつってね。まあそれで今断りをしました。でそうではないよと。このやっぱり文脈を読んでいくと、このイエス様に倣ってこの肉体の苦しみを受けてね、人間からの裁きも受けるかもしれないけれども、霊においては神によって生きるんだよと。でこのようにして迫害を受けている中でどのような心構えでいるべきかということを見ていきました。いいですか。次に万物の終わりが近づいてから、今度は終わりの日に際してどのような心構えでいなければいけないかということを見ていきます。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。ペテロの手紙には何度も終わりの時が近いことを書いています。キリストの現れが近いこと、神の裁きが今すぐにでも来ることをこの見てってますね。でね、ペテロ第2の手紙でこの万物の終わりっていう言葉がペテロのこの手紙の結構特徴っていうかな。で第2の手紙を見ると彼の意味していることが、この詳しく書いてあるんですね。ちょっと読んでみますね。ですね、3章の11節からですね。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいますと。天における晩鐘が全て焼け溶けてしまうわけなんです。この話をしています。そしてそれは消滅するってことではなくて、新しい天と新しい地の再創造ですね。だから黙示録の21章の1節に、また私は新しい天と新しい地とを見た、以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないと言ってます。でここでペテロが強調しているのは、どれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないでしょうって話をしているんです。ここですね、どれほど清い生き方をする敬虔な人にならなきゃいけないのか。万物が滅びるんであれば。でもう一つは正義の住む天、新しい天と新しい地と言ってるんです。正義が住むよと。この世のありさまが過ぎ去るのに、この世の、事柄に溺れてしまっているのであれば、共に滅んでしまうことになるよっていうことです。だからペテロは、五旬節の時の説教で、悔い改めた人にこの曲がった世界時代から救われなさいってこう言ったんです。 この曲がった時代から救われなさい。でその曲がった時代というのは彼あのかその時代にとってはですね、もう具体的にあったんですよ。70年にですね、エルサレムが崩壊したでしょ。この時代から救われなさいって本当にキリスト者となったユダヤ人の人たちは、このイエス様に言われたことに習ってですね、このローマによって包囲された時に、一時解除された時に包囲が一目散に逃げてですね、そしてペラというあの今はヨルダンの方にありますけども、あのガリあのベテシャンのそば あの向かい側ですね、そこにデカポリスの町がありますけれども、そこに逃げて一人も死ななかったという記録があります。ですね、でこのようにして逃れることはできたわけです。でこれが世界レベルで宇宙レベルで起こるわけです。第一ヨハネの2章の17節に、世と世の欲は滅び去ります、しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえますと。世と世の欲は滅び去るけども、御心を行う者は長らえるよと。今新約聖書の話しましたけれども、旧約においても同じパターンがありまして、エレミアがそうですね。エレミアは迫害を受けましたね。義を行ったがゆえに迫害を受けました。穴の中に入れられました。かろうじてあのカンガン、エチオピアのカンガンがいたおかげで、彼が王に訴えたから出してもらえたでしょう、その穴から。エチオピアじゃなかったっけ、だと思います、多分エチオピア出身じゃなかったら間違ったらごめんなさい、エチオピアですね、クシュ人ってありますね、クシュ人の宦官エベデメレク、エベデメレクですね、彼によって彼かろうじて救われたんです。でそのようにして彼を殺そうと思っている人たちがいたんですけど、結局じゃあ生き残ったのは誰かって言ったら誰ですか、エレミアですよ。でそっかの、このエレミアをもう本当に殺そうと思って企んでいた者たちは全員虐殺されました。王に至っては、彼は死にませんでしたけれども、連れて行かれて王の前で、息子たちが虐殺されて殺されて、そして、目をえぐり出されて聖堂の枷に はめられてですね、そしてバビロンへと捕らえ移されたということなんですね。こういう意味が含まれた万物の終わりが近づきましたということなんです。ですから祈りのために心を整え身を包みなさいと、祈りが必要ですね。でこれがさっき冒頭で話しました霊の戦いです。自分自身を武装するにあたって祈りをしていく。で身を心を整え身を包みなさい、包みなさいっていうんですね。これは心を整えるっていうのは、思慮深く振る舞うと心を確かにするという意味があります。毎日の生活ですね、現実の生活の中で切迫して終わりの時を待つように、この神の御心を行えていくことができるような心、健全な思いですね。で身を慎むというのは節制することですね。祈るためにしたいこと、欲していることも、自制して、祈りに専念していくという意味があるわけですね。ダニエルがやっぱり手本ですね。心を定めて顔を神に向けて、しっかりと、祈って、行きました。でこのように祈りによって心を整えて身を慎みつつ、今度は神の家が建てられていくことに専念していくことが次に書いてあります。8節から11節ですね。あなた方も、ごめんなさい、ペテロが2章で5節ですけども、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさいと言っています。だからペテロの手紙を読むとですね、この終わりが来ました、そしてその終わりをひたすら待ち望みなさい、その恵みをひたすら待ち望みなさいと言って、そして清い生活をしていきなさいと言って、あとはもう一つ言ったのは、互いに熱く愛し合いなさいということですね。互いにって言ってますから、これ教会ですよ。でここでもっと具体的に教会の働きについて話していくわけなんですね。これが、一対になっているってことがすごく大事です。でなんで今ここで強調しているかと言いますと、終末について 話すとですね、そればっかりになる人が多いんですね。私も結構話すので、そういう人たくさん見てきました。教会生活にを本当に愛し合っていく生活を、使い合っていく生活を持って、万物の終わりということをに対して本当身を、心身を整えていくという、これ同時進行であり別々のものじゃ全然ないんですよね。でそればっかりこうやっているこの人たちとか、あとはこの聖書を見てって、ここはこうである、ああであるって言って、まあ、取りつかれてしまっているようになっているような人たち、僕は本当にそれを本当に神様に、そういうふうにやっている人たちの中でも2種類ありまして、本当に牧師さんでも本当にこの、今はこういう時代になってこういうことが起こってるよっていうことをね、レポートしてくれてね、そして必ずねイエス様を持っていきますね。素晴らしいですね。イエス様についていかなきゃいけないよ、本当にイエス様のこのクリスチャンとして、本当にこうやって伝道していっていかなければいけないよって言ってですね、必ず最後にねイエス様に会って立ち返っていかなきゃいけないよっていうところで終わるんですね。これ健全です。あるいは伝道でも使う、伝道でも本当にこの中東の話をしてですね、ここに福音があるんだよっていうこと、これは健全です。でそうではなくて、終わりの時が来たよと、こうやって、ただ興味本位で、そしてそればっかりやってて、教会は行ってないとかですね、教会行ってもなんか全然違うこと考えてるとか、クリスチャン生活としてなってないとか、そういうふうになってはもう本当見当違いであります。だからここから次から見ていくのは、この、本当に私たちが、この終わりの時を思いながら行っていくことであります。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。これペテロの教えだけじゃなくて人たちの教えでもあり、人たちの教えだけじゃなくて、むしろなんで人たちがこれを強調してるかって言ったら、イエス様ご自身の命令だったからですね。覚えてますよね、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと。でこれがあなたに与える命令であると。だこれを人たちは聞いたんですね。だからどの手紙の中でもまず初めにとか、全ての上にとか、そう言って愛し合いなさいと言ってるわけ。例えばコロサイの3章の13節に、互いに忍び合い、誰かが他の人々に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい、そしてこれら全ての上に愛をつけなさい、愛は結び伸びとして完全なものですとですね。愛し合いなさい。本当にで次にこの愛は多くの罪を許すという言葉が出ています。でこれは実にこうユダヤ的というかペテロ的だなと思いますが、旧約において罪を許すっていうのは罪を覆うっていうね、この罪の贖いですね。で新約においてはもっとこう罪を取り除くっていう意味合いが強くなってますけれども、イエス様はそれしてくださいましたから。でけれどもこの覆うっていうのは要は許しであります。で私たちが罪を許す心っていうのはいつも思ってないといけないですね。時には行われている罪は明らかにしなければいけないことがあります。ですね、イエス様もご自身が言われました。悔い改めなければいけないのに、悔い改めない人にはですね、2人3人の証人が必要であると。それでも悔い改めないんだったら教会全体で裁かなければいけないと。しかしそういうことをやっていてもですね、非常に辛いこと、苦しいことですよ。でも悔い改めたのであれば罪は許すし、過ぎ去らせるし、あるいは覆うことも必要ですね。でクリスチャンの中でしばし不正を暴かなければいけないという正義感に燃えてですね、それ何でもかんでも表に出したがる人がいるんですね。隠蔽してはいけないんですけど、もちろん でもね、何でもかんでもって、本当にその人が立ち上がるためなのが、この悔い改めをね、このするために、でもガラテヤ書にもあるけど、柔和な心で自分自身も同じ罪を犯してしまうかもしれないって恐れを持ちながらね、この互いに重荷を担い合わなきゃいけないっていう、これによって愛の律法が全うされるんだよと、こう言ってるわけでしょ。だから何でもかんでもそうやって出していくっていうことは、っていうかね、立ち直りを願ってたらそんな出す暇ないよねなんていう祈ってって取り出すことは、それは忙しくなるけれども。で、次に、つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさいと。これ本当実際的ですね。さっきのコロサイの方も不満が出てくるって。これも本当にクリスチャンの中で日常茶飯事ですね。で、これはね、健全ですよ。つぶやいてしまう。不満が出てくる。で、これを前提で互いに親切にもてなし合いなさいってこう言ってるんです。で、それによってキリストが形作られていくっていうか、このキリストが養、キリストが私たちのうちにおられるキリストが養われていくっていう、なんていうかな、生きてくださるわけですね。で、特にこれが迫害の中にいる彼らのことを思いますと、いろんなこう物理的に、重荷になってくるものが出てくるんですよ。例えば誰かが困難にあったら財産的に助けてあげなきゃいけない、金銭的にね。例えば仕事ができなくなっちゃったとか、じゃあ助けましょうとかね。あとは牢屋に入れられたら、やっぱり訪問しに行かないとね。で、実際に書いてあるんですよ。どこだったかな、ね、ヘブルの手紙にも書いてあるし、書いてますね。この牢に入れられてる人をね、見ていきなさいっていう、あなたたち見ていったじゃないですかっていうね。で、そういう言葉も あります。で、あとは迫害によって礼拝の場所を変えていかなければいけないとかね、この次の日曜日の礼拝がどうなるかわからないとかですね、あるわけじゃないですか。で、あとはいろんなことをやってるうちに意思伝達の行き違いで誤解を与えるようなこともあるわけでしょ。で、つぶやかないっていうことが、まあ、そこで必要になってきます。互いに親切にもてあいなす。だからこれ否定もあるし禁止もあるんだけど、だからやっちゃいけないってこともあるし、同時にこの同時進行でやるわけですね。こっちでやっちゃいけない、やっちゃいけない、あ、つぶやいちゃいけないんだ、つぶやいちゃいけないんだ、つぶやいちゃいけないって、誰も何も親切にしなかったら意味がないんで、親切にするからつぶやかないんですよね。うん、ね。で、本当家族なんですね、私たち。家族ですね、嬉しいですね。家族なんです。で、日本人って分かってるはずですよ。家族ってつながってるでしょ、何やらかにやら言って。で、私たちもつながってます。あと、つながってることを忘れてはいけません。だから互いにもてなすっていうことは本当に大事な大事なキリストからの教えであります。そして十節です。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々の恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それは全てのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにありますように、アーメン。最後にね、証明してますけれども、この限りなくありますようにって。この、まあ、ここで彼は結構、この彼はペテロは一つの区切りを終えたんですね。で、今日もね、ここで終わらせたいと思いますけれども、恵みの賜物が与えられていることについて話しています。このパウロの手紙の中でね、結構あります。ローマ人の手紙と第一コリントの手紙に詳しくありますけども、ペテロも話しています。賜物を用いるって、それぞれが用いるっていう、このね、大事ですね。それぞれがと言ってます。ね、教会として集まるときに自分がそこに用意されたものを受け取りに行くだけなんだっていうふうに考えたら、それは誤った教会の見方です。 それぞれが賜物を受けていると書いてありますから、つまり捧げていく、分かち合っていく、用いていく、仕えていく、互いにって書いてますから、相互的なお互いの関係なんですね。でしばしば教会の中で問題になってくる、何かこういうことがあった、こうだこうだ、ああだこうだって言ってる時に、ちょっと待ってよっていうことがあるんですね。でそれが何かって言ったら、あまりにも一方的な意見なんですよ。こうしてもらえなかった、ああしてもらえなかったっていう話で、ちょっと待てよと、自分は何やってたのと、互いにっていう関係なんですね。自分が何かしている中で何かあるんであれば、まだね、それはもう健全なんですけども、祈っていこうって話なんですけども、なんか簡単に言うと、お客さんまずい飯だったと、まずい説教だったとか、なんでこの人こうやってっていうふうにね、この受けるだけの前提だからといってね、やっぱり相当悪くなったら、それはね、やっぱりまあ、場合によりきりなんですけど、でもですね、それぞれって書いてあるんです。で、さまざまの恵みの良い管理者って書いてあるんです。で、現実問題としてですね、受けるだけっていうのはあります。現実です、これはですね、現実です。例えば1000人の教会があったら、多分実際に動いてるのは10分の1、100人ぐらいしかいないと思います。しかしですね、それは現実なんですけども、やっぱそういう教会もね、一生懸命やっぱり外に出て、伝道しようと思って努力してるから、やっぱりそういう初めて来た人とか新しい人ってのは多いでしょう。で、問題はそこにずっと10年いてもですね、同じようなことやってるってことは起こりって。で、人数少なかったら本当はそういう風にならなくていいはずなんですよ。ところがやっぱりその中でも起こっていくっていうか、現実なんですけど、それは聖書の教えではないわけなんです。これはっきりしてます、はっきりしてます。で、なんでわかるかっていうと、さらに読んでいくと、語る人があれば御言葉にふさわしく語ってきなさいと。これどの賜物があるかっていう議論はもうないんですよ。これ前提なんですよ。つまりこれ前提は何かって言ったら、あなたには何か賜物があるよっていう前提なんです。で、これだったらばこうやっていくよって、今他のちょっと学びでレビ記を準備してるんですけども、レビ記においては全焼の生贄の場合は、こうこうこうしなさいって書いて、で、穀物の捧げ物の場合はこうこうこうしなさいって言って、もう捧げていきたいっていうのが前提で、その時にはこうしなさいっていう教えなんですね。賜物探しとか何だかっていろいろ話でね、どういう賜物でしょうかって、そういう議論はないですね、ないですね。だから本当にこの神の家族であって、愛し合ってて世話をしていくっていうか、お互いに親切にしていくっていうのがあって、そして自分が神から与えられている賜物があるから、それを持ち合っていく必要があるわけなんですね。全ての人が関わるってことです。でですね、ここで興味深いのは、神のさまざまな恵みの良い管理者とあります。神の恵みですね、恵みによって行います。いろんな形で恵みが現れていきます。で、教会に起こりがちなのは、一部の人たちだけが一部の賜物をよく用いられてるんだけども、自信がないというか、私はこれぐらいの私ができないとかって言うんですけども、本当に大事なんですね。カリスっていうカリスマっていう言葉ですね、賜物は。で、恵みはカリスなんですよ、ギリシャ語で。恵みなんですね、カリスマは。賜物は能力開発じゃないんですよ。これからっていうよりも、神が上から与えておられるものです。だから救われたのが恵みであるように、自分の頑張りじゃなかったと同じように、賜物も恵みなんです。で、様々っていうふうに強調してます。つまり全ての人が手じゃないんです、全ての人が足じゃないんです。ところがね、みんな手になろうとしたんですよ、いつの間にか。こう目立ってる人のところはみんな口になろうとしちゃうとか、あとは口の人を見ると
私口じゃないから体に属せないって思っちゃうんですよ。あ、だからここではなんか使えられないとかって思っちゃうんですよ。でみんなが例えば、まあ、教会ってそれぞれ特徴あるじゃないですか、ね、あるところではものすごい奉仕をしててね、みんなが動いててね、なんかあんまり奉仕できない人がなんかちょっと寂しい思いしてない。でうちの教会だと一時はね、もうみんなで聖書をうわーって読んでいくもんだから、なんか私そんなに読めないとかなんだかってなっちゃってね。読めない人もいいんですよ。日曜日に説教したので今準備したから、神について知るっていうことと神を知るっていうのは違うよって説教しますですね。情報を集めてもしょうがないんですよね、聖書知識について。で今話してるのは奉仕に熱心になっちゃいけないって話じゃないし、聖書に熱心になっちゃいけないって話じゃないんですよ。そうじゃなくて、さまざまな働きがあって、さまざまな賜物があって、でみんな奉仕しなきゃいけないし、みんな聖書を読まなきゃいけないし、みんな祈らなきゃいけないんだけれども、賜物がある人とそうじゃない人と、それぞれの賜物がある人がいる。だからめちゃめちゃ祈れる人もいるし、めちゃめちゃ伝道できる人もいるし、僕みたいになんか語るのが専門みたいな人もいるしそして本当に親切にして、いつもこうなんていうのかな、こう弱ってる人とか、なんかちょっともあの漏れちゃってるような感じになってるような人に気づいていく人もいるし、ね、捧げるのが本当にこの得意な人もいるしね。でこれがあって初めてあれですよ。で今度管理者っていう言葉も大事です。管理者、良い管理者、これ本当に強調されてます、第1コリントの2章4章の2節に管理者には忠実であることが要求されますと書いてます。管理者、主人なんです。私たちが奉仕するときは主人が誰か、イエス様です。で神からの召しが必要です。召し使いですよ、まさに。はい、これやりなさい、あれやりなさい、こうしなさい、待ってなさい。待ってなさいって言ってるのにやる場合もあるじゃないですか。でこうしなさいって言ってるのにやらない場合もあるじゃないですか。なんか私これできないんですって、こうしなさいって言われてるのにやらない場合もあるし、そして、いいからちょっと今ここではやらなくていいのよって、待ちなさいって、でもなんかやっちゃう場合もあるじゃないですか。で全ては神の命令にかかってるんです。全てはイエス様が言われたことにかかってるんです。全てはイエス様に、イエス様のこの手の、これ例えば、何レストランでね、店長がいるじゃないですか。で店長がちょこっと手を動かしただけでこうやって動くんだっていうのもね、こう敏感に分かるような、そういうイエス様のやろうとしておられることに非常に敏感になっていく必要があるわけです。だから徹底的に主から何が命じられているか、で神様こそが良いアイデアを持っておられて、まあ、自分ではないよということなんですね。でですね、これすっごく大事で、管理者ですから神様から責任が与えられています。そして責任が与えられているということは文句も言われます。で聖書の中で神の人で迫害を受けない神の人、用いられた人、文句言われてない用いられてる人いないんですよ。まあダニエルの場合はきちんとやりすぎて文句言われてますけども、ね、で誰もいないんです。つまり誰もいないというのは文句言われてない人はいないんですね。つまりいろんなことを言ってくるし、いろんなこの期待外れのことを、自分が一生懸命やっても全然応答してくれないどころか逆のことをやってみたりとか、いろんなうぞうもぞうですね、出てきます。でその時にね、発見するんですよ。そっか、聖書の世界っていうのはこういう世界で、神様に仕えるっていうのはこういうことかって分かってきます。である人はこう言いました。野球のファンにならず野球選手になろうって。ファンはいくらでもいろんなこと言えるんですよ。で自己中なんですよ。サービスを受け取ってる方なんですよ。でも神の働きを本当の中に見るために、本当に見るためには選手になることですよね。でいろんなことを言ってくるもの、言ってきてもですね、 あと報われてないように見えたとしても、イエス様がにイエス様に対して仕えているんだという、ここが全てになります。人を喜ばせるのは難しいんです。神を喜ばせるのは、いいですか、びっくりしないでくださいよ、楽です。神を喜ばせるのはすごく簡単です。でとっても単純です。でこのシンプルな生き方ですね、神が豊かに備えてくださる力があるんですよ。でここに書いてあるでしょ、神が豊かに備えてくださる力があります。今日はねここまでにしますね、次回は燃え盛る試練ですね。また続けて、この苦しみの次に燃え試練があって、でその試練の中に栄光がある、まあ、結構ちょっとギョギョッとする話でもあるし、しかしクリスチャンとしては、避けて通れないと同時に、ペテロが言ってるように栄光の御霊を受け取れると、この神の栄光の分野に入っていきます。栄光を持って殉教するというような分野、その中身に入っていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてこのペテロを通して私たちに多くのことを教えてくださったことを感謝いたします。本当に主よ、教会を立て上げてください。終わりの日が近づいています。私たちが、このものもそうですけども、本当にこのことで、主よ、凛とした思いになりました。身を慎んで、で心を整えなさい、祈りによってとあなたが言われましたけれども、何度となくそこから離れて自分の思いにふけていたことでしょうか。主よ、武装しなさいとあなたが言われたのですから、この戦いの中にいることを覚えて、愛の中で愛し合って、扱い愛し合って、使い合って、親切にし合って、私たちが、忍耐して生きていくことができるように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。